まっこと人物辞典
第557ページです。
はい、今日のゲストはジャティック神戸センターの達田さん。
はい、お伝えします。
あ、本物そう、今日は達田さんにお越しいただいたんです。いや
本当にね、長年の
リクエスト、はい、リクエストがこんな風な形で叶うなんて先生。
いや、あの毎週あの、はい、交通情報ね、はい、我々聞いてるわけですけど、ものすごい達田さんのあれ、ナレーションよ、
お伝えするナレーションというか ね
ものすごい個性的でね
アナウンスかな、
どんな人やろうってみんな、はい、
うん、もう想像を膨らませてたんですけれども、私が想像していた達田さんは
みたいな感じで、大体想像通りですね、
はい、そうなんですよ、
は
い、私あの顎ラインぐらいでおかっぱやったら嬉しいなと思ってたんですけどまさにおかっぱで、
私はともかくね、もう一言けなげ
けなげ、
うん、先生ずっと言ってね、もうあんなけなげなナレーションはないで、
は
い、という
一生懸命喋ってはるということで、今日は達田さんにちょっとゆっくりお話ね、
待望の、
はい、お願いいたします。
もともとどちらのご出身ですの？
出身は兵庫県です。
兵庫県どこです？
兵庫県の大阪の方の、
大阪の近くの兵庫県のじゃ あの辺ですね。
いや、同じうちの大学と一緒で尼崎なんですよ。
ああ、そうですか、うん、言っちゃった。
で、そう、天の人喜びますわ
ね。いや、そりゃそうですよ、
うちの町にこんな人が出たんやという、で、何からそのこの交通情報のナレーションされることになったんです？
はい、もともと車の運転が好きでよくラジオ聞いてたのと、あとはその高校時代放送部でして、はい、
あ、やっぱり
将来なんかマイクで喋る仕事とか、なんか情報発信する仕事につけたらなっていうのは、
高校どこの高校ですか？
高校は尼崎市内の公立高校 で、
放送部で出てられて、
はい、
で放送部に入ったことを言うことは、こういうことが将来したいと思って、
入ったきっかけはもう顧問の先生がちょっと人足りないから来てくれるって言って、全然、まあ、当時は興味がなかったんですけれども、
う
ん、
でやりだしたら面白くなって、
そうですね、
はい、でそれ高校出られて、はい、その後は
全然アナウンスの仕事はしてなかったんですけれども、ジャティックの採用のホームページを見て、神戸センターの募集に履歴書を送りまして
。大学は何、どこで何を勉強しました？
大学は、京都で社会学とか政治系とかそういう勉強してて、全然アナウンス関係ない、
うん、社会学とか政治の方に行こうとは思わなかった？
思わなかったですね、はい、
勉強したけどあんまり面白なかった？
いや、そんなことはないんですけれども、うん、やっぱり高校時代に地域のコンサートで司会することがあって、でマイクの前で、
放送部きっかけですか？
はい、それでマイクで前で喋る仕事楽しいなって思ってたのをずっとなんか持ってて、
はいはい、ただまあ、じゃあ高校出たすぐの時は、まあ、でもそれを仕事にするっていう選択じゃなく、
高校出てすぐですか？
高校で、でも大学に行く時の専攻というのか、
そうですね、
はい、まあ、高校の時からそれ目指してればメディア学科とかね、我々の時代そんなもんあらへんかったけど、この頃ね、情報学部とかいっぱい、ね、そこ行こうとは思わなかった？
あ、ちょっと落ちちゃって。
あ、そう、やっぱそれ目指
なるほど、
へ、
目指したのは一旦目指したけれども、
そうですね、
じゃあまあ一旦大学で社会政治ちょっと、ね、目指す、学ぼうかなと、
はい、
へー、
なんかそれで大学卒業して、
はい、でも違う仕事してて、
一旦違うお仕事されてて、
はい、でそれで募集を見つけて。
何年ぐらい仕事されてたんですか？
前の仕事は5年半ぐらいですかね。
でもそれはなんで辞めたの？
あ、まあ、いろいろ目標を達成しまして、はい、っていうのと、その中で、やっぱり喋る仕事っていうのは頭にありましたので、うん、ジャティック神戸センターの募集を見つけて履歴書を送って、2年前の10月のラジオ関西さんで放送デビューっていう、はい、
あ、
はい、2年前なんですか？
2年前の10月ですね。
で、一番最初はどんな放送での交通情報でした？
一番最初、うんうん、放送直前にバイパスで事故入りまして、もう大丈夫かな私みたいなんで入って、たのは覚えてますね。
番組名、例えば、
番組名覚えてます？
番組名は、13時52分だったので、プレイリストオブハバーランド、は
い、それが最初の
放送です。はい、
で最初の放送に尋常でない事故が起こった、やばいことね、
そうですね、
ドキドキですよね。
むちゃくちゃ緊張したんですけども、はい、なんか 喋るってこうマイクの前で喋る仕事ができた瞬間でもあったので幸せやなって。
何分間ぐらいでした？
これ普通の講師情報なんで1分半ですかね。
まあ、コース情報は1分半って決まってるんですよね。
そうですね。
だけど最初の時にその異常事態を乗り切ったらもう強いもんやね。
いやそんなことないです。もう今でももう毎日毎日緊張して。いや
そんなことないと思う。
ドキドキです。
でもそのもしかしたらそのドキドキ感が先生にけなげと映ってるかもしれませんよ。
ほんまに ね、
う
ん、なんかすごいフレッシュな感じが。
あ本当ですか。
今の絶対あの変えたあかんと思うわ。
本当ですか。変に流暢にしようとかね。
もうそんな変になんていうかな上手 なもうね普通の個性のないナレーションでなくて、ね、やっぱすごいあのひたすらけなげな感じが
ね一生懸命読んでらっしゃるなっていうのが私たちの心を打っております。
ありがとうございます、
は
い、
交通情報をその2年ほどやられて、はい、あの最初の時 その事故もそうですけど、はい、あとなんか印象的な放送したというのはありますか？
印象的な放送、
うん、
いやそうですね失敗とかでもいい。
もちろんあのリスナーの皆さんね成功例より失敗の方が聞きたい。
午前中と午後合わせて、4本その日担当だったんですけれども、うん、ちょっと3本ほど噛みまして、もう今日ボロボロやなっていう日が。
それ噛んだよな。どう、
あの例えば目立った渋滞はありませんっていうところ、目立ったみたいな感じ。
ああやっぱり交通情報はあまり噛まない方が良いとされている。
そうですねそら
バラエティの番組でちゃうから。
いやもう私なんか今日でも何十回って噛んでるんでね。
交通情報とかニュースのナレーションはあまり噛まん方がいい。
そうかそうか。じゃあ4本中3本噛んだらもうちょっと心いやもう折れますよね。
そうですね。もう今日ボロボロやなっていう日は。
でもそうい うのやっぱりなんか原因があったんですか？
原因はそうですね、あのもう単なる言い訳なんですけれども、その日家出る前に家のコンセントがあの焦げてちょっと調子悪かった。
あららららあ、じゃあプライベートでトラブルがあって。
そうです、
ね、火事みたいな。
火事にはなんなかったので、
よかったよかった。
まあそんなあの車でにちょっとしたトラブルみたいなのがあって、本当はそうあの仕事に引きずっちゃダメなんですけれども、
はいはい、
あのただ本当にただの言い訳になっちゃうので。
いや
そわかります。本当に
そりゃそうやね、
うん、ちょっと家気がかりやったり、もう大丈夫かなとかちょっと不安みたいなもんね。
そうですね、
心に残って動揺があると。
うん、
はい、あの全然大丈夫だったんですけども、噛んでショック受けてたん
で。逆にね、
はい、
あのもう毎日こういうあれで、はい、そう上下はないと思いますけど、
はい、
この時はうまいこと言ったみたいなのあります
ね。うまいこと言った、うん、あそうですね、やっぱりあの間違えないことが一番なので、うん、間違えずにかつもかまずに、
はい、
でこうちゃんと秒数に収めてあの正しく放送できたのは、
うん、
まあそれはあの毎日なんですけれども、うん、あの今日も一日こう間違えずに無事に放送終わったっていう意味では、こう毎日こうやったみたいな気持ちにはなりますけど。
かわいい。我々だってね、これ金曜日の夕方でしょ、
はいはい、
もうこれが終わった、もうあとあの40分ほどですけど、ね、
す
今週も無事に終わった思います
ね。またなー言ってね、うん、哀れますけれどもね。あそうですか、はい、どうですか。でも実際にこのマイクの前で仕事ができてるってやっぱり楽しいですか？
いやもう毎日ハッピーですね。本当に幸せを感じながら仕事してますね。
やっぱりね、はい、目指したことが実現できたら。
そうですよね、
うん、
タサさんちなみに、まあ、ジャティックさんでニュー、はい、あのまあ情報としてアナウンスずっとされてますけれども、はい、こういうフリートークの場でラジオに声乗せるっていうのはやっ
ぱ、まあ、もう初めてです。
今日初めてです。やったデビューいただきました。
ありがとうございます。
我々なんかフリーばっかりやね。
そうですね、タイプ的にフリーな2人なのでもうフリートークばっかりなんですけれど、どうですかこんな感じでおしゃべりされるっていうのは。
いや楽しいですけど緊張もしますね。
でも楽しいです、
まあね、放送に乗るとね、
はい、そうですよね、いろいろありますけれども。そうですか。いや何聞きます先生。
いやあのそのお仕事の毎週のお仕事ですけども、はいはい、一番の苦労を言ったらどんな
苦労。
心がけてること、
心がけてること、やっぱり間違えちゃダメなので
正確に、
うん、あのもう指差し確認の徹底ですね。
なるほど。
あとはもう
指差し確認と読むときに指差して、
あ呼ぶときもこう原稿をこう読あの指で追いながらもですし、そう
ですか、うん、その原稿になってるんですか。あれは、
はい、あの原稿自分で作るので。
それはやっぱりあれはアドリブではねえけど
噛みながら、例えばNHK さんのテレビ放送やったら、
はい、
交通情報センターの こう渋滞の晩差しながらやってたりとかするので、はい、ラジオもそうなのかなって勝手に思ってたんですよ。違うんですね。
原稿を書いて
自分で。
そうですね、はい、
書くのは自分で書くんですか。
書くのも自分で作って、はい、
その情報は、
情報はそのモニターを見て自分でその何キロっていう計算する時もありますし、そのそういう専門の端末があるのでそれを見てこう情報を放送に持って行ってみたいな感じですね。
1回分の原稿を置いたらどのぐらいかかります？
1回は1分30秒書くのり、書くのりですか、うん、そうですね、何にもない時だったら15分ぐらい。
あ、それもやっぱ15分、
ね、私はもうまだまだ遅い方なので、
何、
はい、
かあった時ってやっぱりいろいろ情報集めないかんから。
あ、そうですね、うん、早めに準備するようにとか、あとはその他の愛犬者の方とかに聞いてもらえる時間とかをもう考えて早めに準備するようにはしてますね。
で、はい、今担当されてるのは1日がさっき4本ですか、は
い、もう日によりますね。
平日多い時だったら
今日はここに来させてもらったので1本だったんですけども、
あ、でももう1本は呼んでこられた。
1本、12時8分の放送。
そうでしたか、は
い、通常はどのくらいです？
日によるんですけど、多かったら7本ぐらいで、少なかったたら4本ぐらいです
かね。そうしたらその、まあ、交通情報なんかではその時その時で変化があります
よね。そうですね、
毎回やっぱり原稿は違う。
毎回違いますね。
原稿を書いてから、はい、その読むまでの間に大きな事故とかが起こった時はどうするんですか。
あ、もう対応できる時間だったら差し替えますね。
ありました、そういうこと。
ありますしょっちゅうあります。
しょっちゅう。そっか、どこの路線を言うっていうのは、
はい、
もう達田さんのさじ加減ですか。
あ、そうですね、自分で決められるので、はい、まあ、事故とか故障車とかそういう大きい事象とか大きい渋滞があったら一番最初に言おうとかっていうのはそういうのは自分で考えますね。
そう。
で、今達田さんが、はい、属されてるのはジャティックの神戸、
神戸センターです。
神戸、
はい、
だ兵庫県の中にそういうセンターがいくつもあるんですか。
放送センターはそのここだけに、
神戸センター、兵庫県内は、
はい、そうですね、だ
から県外でいうと大阪とか京都とかまた別々に。
あ、そうですね、他のセンターもありますね。
神戸センターってことはやっぱ神戸センターが兵庫県内をまあ言うっていうのが決まり。
そうですね、兵庫県内は大体そのもう大きいのは加古川バイパス、姫路バイパス、大卒のバイパス、
いつも聞く
もうあれは絶対ですね。
あ、なるほど、はい、いや、さ、一番最初におっしゃってたのが、
はい、
ジャティック神戸センターの募集を見つけて入ったんですとおっしゃったんですけど、どこにこの応募が出てたんですか。
あ、それはジャティックのホームページに、はい、
あ、もう今なんでもあんなんでいけんねんね。
ということは、例えば、おしゃべりするようなナレーションのタレントが、
はい、
そういう事務所ではなくジャティックさんを見に行ってた。
そうですね、運転が好きなので、
うんうん、
はい、交通情報のラジオっていうのは知ってたので、はい、
あっこいいなって思ってい
いな、
はい、しゃべる仕事やったらここ行ってみようかな。
そうですね、ドライブが好きなのとそのしゃべるのがこう両方こう叶えられるかなと思って、
はい、いろんな生き方があるもんですね。
そうですね、いや、でも確かに私も養成所に入った頃にあれやりたいと思ってたんですよ。
へ
ー。だってどこの局でもやってるでしょ。
あ、そうですね、
そうなんですよ。どこのラジオ局かけても絶対交通情報ってやるじゃないですか、うんうん、いろんなとこ出れるんやと思ってやりたいなって。
いや、それ今のこのジャティックの神戸センターで、
はい、
どこどこの放送局でやってられます、ね、
担当されてるんですか。
ラジオ関西さんとキッス FM さん
ですね、の2局、
はい、2局。
あ、だから神戸センターはもう大阪の局のあれはしてないわけ。
ないですね、それは大阪センターが。
なるほど、はい、なるほど。いや、そんなシステムになってるのも知らないじゃないですか。
あ、ね、もしも聞いてられる方やその周りの人でね、こういう仕事がしたいいう方があったら、
ね、
ホームページでした。
私はホームページ で、うん、他はちょっとわからないですけど、私はホームページ見て。
一つの方法やね、
はい、これ時折やっぱり募集されてるもんですか。どうなんでしょう。
してるんですかね。
いや、してたらその時にホームページに載るやん。
してると思いますね。
時折なんかしてるみたいな感じを、
う
ん、
は
い、
あ、してる、そう
です。お偉い方が、はい、おっしゃっていられます。で、ちょっとじゃあ達田さん個人のなんかお話聞きたくないですか。
個人でね、
はい、
例えば今まで運転が好きでということは何種類ぐらい免許持ってますの。
何種類、今はオートマ限定だけですね。
あ、オートマチックで、
はい、
うーん。 でそれで交通事故起こしたことあります
か、はい、ないですよこれ、
うん、あれの
交通事故はないですね、
はい、違反はしました
違反もないですね、はい、
なかなか大したもん、
ね、それはもうやっぱりジャッティックさんですもんねどこら辺までこう車でやったら行動範囲ありますか。
あ、よく使うのは阪神高速ですね。大阪市内の多いのは天王寺の方まで、
うん、までは
行
って
、はい、
うちの奥さんなんか10年で17万キロ
17万
キロ前の車10年で20万キロ走って
た。そうなんですか、うん、
人生のことは全ては送迎されていらっしゃいますので
いやいや、
はい、
で捕まるのはスピード違反が多いです
ねあれね、気をつけないとダメですよね。
そうですね、安全運転でお願いします。
ついついね急ぐねん。
まあね、
うん、ほんなパッと捕まったらね、おばあちゃんもねすごい丁寧にね、お急ぎですか、急いどうから違反したやと、
ね、今のね方はね丁寧にされてますけど、皆さん気をつけてくださいね。ダッツさん、
はい、
ま
あ、そうです、
ね、今ダさん自身はその運転が好きで、
はい、
放送でマイクの前で喋るのが好きで、はい、こういうこと、将来の目標はあります？
将来の目標、
うん、
いやもうちょっと今本当にまだ、まあ、言ってまだ2年弱なので、うん、本当にもうあの電話対応だとかアナウンスの技術とか、あとはもうそれぞれの路線、もっと兵庫県の上の方とかの路線とかももっとしっかり勉強して、
県内結構ドライブしました。
県内はやっぱりあの西の方にはあんまりまだ行けてないので、うん、はい、
一番好きな道路ってどこですか。
一番好きな道路は阪神高速11号池田線です。
おでもその言い方がい
あれ夕方大阪行きが混むねん。
あ、まあまあまあまあ、そうです ね、 ね、あれですよね、ビルの中、
あ、そうそう、ね、梅田のとこね、
はいはいはい、
あのなんかそうですね、環状線の方に向かっていくのが好きですね、
うん、はい、そうですか。個人的になんかこんなことをしたいなとか、例えばマジャティックさんですけれども、いずれこう言ってフリートークで喋りたいとか、うんうんうん、なんかそんなんとか。
ああ、そんなフリートークだなんて、そんな全然喋るの上手くない
ので。いや、ちょっとね、まだ何年かしたらねだんだん次の段階が見えてくるしね。
あ、本当ですか、
うん、だそんな今の年齢でこれ終わっとったらあかんわうん、今ここまでやったけど、
はいはい、
次にどう成長していくかの考えて、はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
でなんか一つ短縮番号はどうっていう。
そうですね、あの電話対応なんですけれども、はい、あの道路の渋滞状況とかは、#8011にダイヤルしてもらうと、はい、あのジャティックの最寄りのセンターにつながりますので、あのぜひ
#8011
これ誰がかけてもいいんですか。
あ、はい、どなたでも
運転する人 で、
そうです、ね、
ちょっと道路上
車の中から、
はい、あ、これ便利、私知らなかったです。
もう一回言うときまし
ょう、はい、#8011にかけると、その状況を教えてくれるということですので、皆さんぜひお使いください。今日は念願のジャティック神戸センターの達田さんにお越しいただきました。達田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。